で、ここでですね、物語というものについて話をしたいと思うんですが、まあ何の話って思うかもしれないですけど、これっていうのは、僕が今やってるビジネススクールがあって、その中でね、最近話した講義の一つなんですけど、この物語について理解してもらうことが、まあ今回のテーマのね、理解により、理解が深まるというかね、助けてくれる話になるので、ちょっとこれをしたいと思います。まあ、何の話と思われるかもしれないけど、まあ、とりあえず聞いてみてください。で、物語の特徴って書きましたけど、僕らっていうのは幼い頃からもうありとあらゆる物語に触れ続けているわけですね。まあ、桃太郎とか金太郎とかね、そういう物語から映画とか漫画とか、あるいは実際に人から見聞きした話とかね、まあそれ全部物語なわけであって。で、僕らが生きてるこの人生っていうのも物語というふうに言えるわけです。だから物語っていう存在ね、僕らの人生に切っても切り離せない関係にあるわけですけど、その物語の特徴です。まずこういうものが挙げられます。物語の主人公は積極的に問題に巻き込まれ、まあ積極的に巻き込まれているように見えるんですね。物語として聞くと。で、様々な不安や恐怖感や焦燥感に見舞われながら、紆余曲折ありつつも、最終的にはそれを解決し、理想の結果を手に入れるっていうね。まあ、ざっくり言うと、だいたいこういうふうな流れになってるわけです。どんな物語でもね。で、まあ、これをね、現実世界に当てはめると、こんなに綺麗にいかないというかね、まあ、なかなか問題が解決せずに、何年も何十年もさまよい続けてる人もいればね、そのまま死んじゃう人もいればね、なかなか、フィクションのようにはうまくいかないのが、まあ、人生だとは思うんだけど、ただ誰かの物語を後から聞いた時の印象としては、まあまあ大体こういうふうに綺麗にまとめることができるわけですよ。僕で言うと、例えばじゃあ、吃音があって、なかなか自分というものを出すことができなくて、冴えなかった学生時代。だけどそこから一念発起して、気合だけで、飛び込んだ社会人時代があって、社会人として経験していく中で、いろんな出会いがあって、そして野心が膨らんできて、その野心とともに飛び込んだ起業家時代みたいな、そして今がありますみたいなね。っていう、まあ、さらっと話すと、こういうふうな物語が僕の人生だけでもあるわけですけど、まあそれをやってる最中はね、こんな綺麗なもんじゃなくて、まあかなり泥臭かったり、同じとこぐるぐるぐるぐる回って、相当な苦労があったりとかするんだけど、まあ、後でまとめるとね、こういうふうな綺麗な印象になるわけですね。まあ、そういうのがあって。で、そこにはね、様々な教訓とか気づきとかヒント、アイデアってものがあるわけです。ただ、桃太郎にもいろんな教訓があるわけでね。物語ってのは、こういった学びだらけなんですね。人は物語の前では無意識に、無自覚に警戒を解いてしまう、信じやすいということがあります。で、これっていうのは、よくマーケティングの世界とかでも言われるんですけど、だから物語を積極的に、活用した方がいいと。コピーライティングとかで学ぶ上でもね、この物語っていう概念は必ず出てきます。だから、効果的にこの物語を使うことによって、マーケティングを成功させることに大きく貢献してくれるみたいな、そういう話があるわけですけど、まあ、とにかく信じやすいわけですよ。っていうのは、幼い頃からこの物語に触れ続けているからっていうのもあるんだけども、もう一つ、もっと本質的なね、役割っていうのがあって、それは何かっていうと、物語というのは、孤独によるネガティブへの処方箋的役割を担っているということがあります。誰もがネガティブと共に生きてるわけですね。そんな中、僕らにとっての物語っていうのは、そのネガティブの克服に大きく貢献していると。まあそれどんなことかっていうと、例えば、自分自身が持つ感情、喜怒哀楽だったり、価値観だったり、信念とかね、こういうものに対する正当性や不当性、妥当性を確認していると、物語に触れることによってね。だったり、自分自身が今抱える問題に対する気づきやヒント、アイデア、そして可能性等の発見があったりとか、あるいは、人の善悪だったり、教育方針だったり、モラルとか良識みたいなものの見極めとかね。まあ、感情移入もするでしょう。で、感情移入してるってことは、そこである種の共有が行われてるわけだから、 やっぱり孤独によるネガティブへの、こう、まあ、解消のね、一つの要素として役割になっているということが言えます。つまり物語に触れることによって人というのは、より正しい道を理解し、ネガティブの克服へ向かおうとしているということが言われるわけですね。だから、多くの物語のストックがあればあるほど、人っていうのは問題に向き合う上での気持ちに大きな差が出るわけです。たとえ問題が起こったとしても、いろんな物語のストックが自分の中に記憶としてあることによって、なんとかなるって思えるかもしれないし、ハッピーエンドのシナリオは必ずそこに用意されてるんだっていうふうに思えるかもしれない。楽天的になれるし、楽観的にもなれる。そういう役割が物語にはあるわけです。だから僕らは物語っていうのを受け入れやすいし、信じやすいんですね。なぜならそれが自分の孤独解消への道につながっているからっていうのを無意識に理解してるんですね。昔から、その幼い頃から物語に触れることによって、それを経験として理解してるってことがあります。で、主人公と書きました。ここで一つ質問なんですが、考えてほしいんですが、物語の主人公は誰ですか？物語の主人公誰でしょう？物語の主人公はメインキャストです。桃太郎だったら主人公は桃太郎ですよね。その物語の中のメインキャストが主人公になります。じゃあもう一つ質問。物語の真の主人公は誰ですか？誰でしょう？真の主人公です。答えですけど、物語の主人公、真の主人公は聞き手なんですよ。僕らがじゃあ聞き手だとして、それを語り手がいますよね。語り手が語る物語の主人公は、その物語のメインキャストです。だけど、真の主人公は聞き手である僕らなんですよ。もっと説明すると、じゃあ桃太郎の真の主人公は誰かっていうと、桃太郎の話に触れることによって、それを自分自身のいろんな、ね、糧にして、つまり一部にして人生を生きていこうとしている聞き手側にあるわけです。問題を解決していくのは、それは物語の主人公ですよね。でもそれを見ている側も、また問題を抱えているわけです。いろんな問題をね。で、その物語に触れることによって、自分自身の問題解決に対して、まあ、前進してるっていう、そういう意味での真の主人公は聞き手であるっていう、そういう考え方なんですけど、これ分かってほしいんですけど、分かりますか？そういう考え方があるっていうふうに思ってください。自分の人生の主人公は自分なんですよ。いいですか？現状どんな人生でも自分が自分という人生を生きる物語の主人公であることに変わりはないわけです。例えばね、現状誰かの脇役的ポジションで生きていたとしても、たとえ冴えない人生であっても、それは主人公であることに変わりはないわけです。そういう主人公だってことです。ちょっと残念な主人公だってこと。現状ではね。たとえ自分の命よりも大切な人がいようと、それは主人公で、自分が主人公であることに変わりはないわけです。それとこれとは別だってことです。自分が主人公なんです。これ何度も言ってますけど、個として生きてるわけですね。個として生きてる以上、自分の人生の主人公は自分しかありえないんです。自分と他者との間に決してなくならない境界線がある。その境界線がある限り、主体は自分なんですね。プレイヤーは自分なんです。わかりますか？一方で、相手の人生の主人公は相手ですよね。自分と同じように、相手は自分の人生を生きているわけです。主人公として生きていると。ここで、マスターの視点っていう話なんですけど、うん、まあ、ポジションって言ってもいいし、うん、まあ、視点、立ち位置と言ってもいいでしょう。このマスターっていうのは、うん、まあ、達人っていう言い方もできるしね、まあ、コミュニケーションマスターっていうところでね、理解してほしいんですけど、語り手である相手は物語の主人公。そしてそれに触れる自分は真の主人公。いいですか？この視点、立ち位置があるからこそ、 相手の本心と自分の本心、これを犠牲にせずに、その上で、相手本位、相手優位に、相手中心にコミュニケーションを取ることができる。これが自然と達成されるわけです。自分本位、自分本心っていうのは、それは言い換えると自分の人生の主人公は自分だってことを感覚的に理解してるってことです。だから、そこを犠牲にすることがないんですね。わかりますか？で、この上で、でも一方で相手の人生の主人公は相手であるから、語り手である相手なわけです。だから相手本位でコミュニケートすることができる。物語の語り手である相手を主人公として尊敬しつつ、真の主人公は聞き手である自分自身だっていう、その自覚。まあ多くの人がね、これができてる多くの人はまあ無意識、まあ、ここまで言語が当然されてないと思うんだけども、感覚的にそういう理解、自覚があるわけですね。これがマスターの視点です。ということで、結論その2です。孤独から逃げることしか考えていないのがダメなコミュニケーターです。これは言い換えると、主人公でありながら主人公になりきれていない人々というふうに言えるでしょう。一方で、孤独から逃がしてあげるのが優秀なコミュニケーターだということです。まあ本当は逃げることはできないんですよ。孤独というのは本質的なものだから。だけど、まあそれを和らげるって言い方をしてあげてもいいし、克服っていう言い方を した方がいいのかな。まあ克服っていうのはね、その踏まえて乗り越えるっていう意味もあるからね。その道に導いてあげるってことですね。今導いてあげるって言いましたけど、それはすなわちリーダーっていうことです。導くものなんです。マスターっていうのは。相手本位、相手優位、相手中心。話はね。で、ありつつも、イニシアチブは自然とこちら側っていうのが、マスターの視点なんですね。これはなんか変なテクニックを使ってとか、主導権を握ってとか、NLP がどうだとか、そういう上っ面の話じゃないんですよ。わかりますか？自然とこちら側になるんです。意識してなくてもね。この視点があることによって。それを達成するためには、マスターコミュニケーターには孤独に負けない強さっていうのが求められるわけですね。孤独に負けない強さ。これ一言でね、その、今さらって言いましたけど、これはやっぱり一筋縄ではいかないことです。同じようにね、みんな孤独という本質的な弱い部分というかね、そういう性質を持っているわけなので。だけど、マスターっていうのは、この孤独に負けない強さ、自分自身の孤独と向き合う姿勢、その孤独をどう克服していくか、どうそれをコントロールしていくかっていうことをね、分かってるんですね。それができてるんですね。で、そういう強さっていうのが求められるということです。じゃあ今回のまとめになります。これ最後のスライドですね。マスターコミュニケーターとは、相手の孤独に寄り添いながら、相手を物語の語り手、すなわち主人公として尊重しつつ、一方で聞き手である自分自身は真の主人公だというふうに自覚した。イニシアチブを取って、そして人を導くリーダーであるというふうな結論にまとめました。ということでですね、まあ今回こういう結論を提示したわけですけど、これね、言語化するにあたってすごく頭悩ませたんですね。その感覚的な部分を言語化するっていうチャレンジだったんで、僕の中でね、すごく行ったり来たりしたんですよ。で、まあ行ったり来たりしながらも、いろんなね、角度、いろんな視点、いろんな材料っていうのを持ってきて、僕なりにわかりやすく言語化したつもりです。で、これは僕の中での結論です。はい。で、まあ、ある種、もうここでね、答えが全て出揃ったと言ってもいいんですが、次のビデオがあります。次のビデオで、まあ、もっとね、具体的なというかね、具体的にどんな風な、やり方でコミュニケーションを取っていくのか。結果的にイニシアチブを取って、リーダー的ポジションでね、人を導いていくのか。 そういうふうな話ができればいいなというふうに思っています。で、結構ね、これ聞く側としても、頭使うような話だったのかなと思うんですよね。で、よくまだピンとこないっていう人も、まあ、いると思います。で、でもかなりね、重要な話なので、ピンとこなかったっていう人は、ちょっとね、また時間使わせて申し訳ないんだけど、また最初からもう一回見てくれたらね、より理解っていうのは深まるのかなというふうに思います。はい。ということでですね、まあ、あまり長くなってもいけないので、今回のビデオは以上にしたいと思います。質問とか、まあ、感想でも意見でも何でもいいんだけど、まあ、そういうものがあればね、遠慮なくいただけたらというふうに思います。できる限り、答えていきたいと思うし、できれば次のビデオに反映させていきたいなというふうにも思っているのでね。はい。ということで、今回の話以上になります。最後までご清聴いただきありがとうございました。ということで、バイバイ。